新刊しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の命令たちに期待しながら御言葉に行きたいと思います。実は昨日ですね、すごく嬉しいことがあったんです。その後がっかりしたんですけども実はですね、ミッションスクールの学校から電話がかかってきましてですね、60名の人がその今日遠征があるので、その遠征に行く前に、礼拝をする場所を探していると。そちらで60名の人の礼拝をしてほしいということですね。ただ寮に入っている子が多いから、時間帯がそのここら辺でいいですね。十字架を隠さないようにここら辺で止めてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうちょっとあれかな。これ動かしていいですか。はい、すいません。もうちょっと。はい、すいません。ありがとうございます。それ60名ぐらいしたいということで、分かりましたということで、何回かも 4,5 回で上がったのかな。そして最終的には、寮の環境もあって、8時半から9時半まで特別に、礼拝をするということになってたんですね。ところがですね、なんかそこから歩いて10分のもう一つ、平和記念教会ってありますね、そこと間違えてたみたいで、 でも、こっちもプロテスタントですよということで、その担当の方はですね、顧問の新米の先生なんですけど、ね、新米じゃなくて新任の先生ね、キャリアはあるけど新任の先生ですね。その先生はじゃあこちらに来ますってことを言ってたんですね。ちょっと遅れてもいいからってことで、そしたらですね、他の部活の先生おられて、古い先生おられて、その先生が私が生徒連れてから一緒に、もうあなたもとにかく来なさいってことですね、なんか言われたみたいで、そっちに行かざるを得なくなったということで、えらい謝りに来られてですね、貸し箱を持ってこられましたで言ったらね、必ずまた来ますということですので、いい機会だなと思ったのと、ちょっとね来れなかったのは残念なんですけど、すごい神の語りをかけちゃったんですね。実は私は祈ったんです、朝ね。なんて祈ったかって言ったらね、この月のうちに60名の礼拝を与えてくださいって。すみません、ね、リバイバル信者の60名なんてあまりにも小さいんですけど、まずこの月のうちに、どんな遅くても6月中にまず60名礼拝ね、1回の礼拝だね、まず、そして100名、そして1000名って思ってるんですけども、まずってこう祈ったんですね、この月のうちにね、いつかじゃなくてね。そしたらその日60名って言ってきましたよ。びっくりしたんですよね。なんか神様に、なんかほら、私がその気になれば簡単でしょってこう主に言われた気がしたんですよね、もう本当に。でその人は本当に連れてくる気持ちだったし、子供たちも来るつもりだったみたいなんで、だからちょっと残念だったんですけれども、なんかすごい神様に言われたんです。それで思ったんですね。ああ、60名なんて言わないで、100とか1000とかに祈っておけばよかったってね、思ったんですけれども、100名で祈っておいたらね、その他の部活の先生と一緒に来たかもしれないなと思ってね。だから、皆さんですね、ちょっと時が来ると簡単に神様はことをなされるんだってことをしててほしいんですね。だから、何か動き始めようとしてるんだということを非常に強く感じます。で今日その先ほどね、シスターは修正誓願の指輪をね、神様返して、そして今回正式に返されました。指輪はこっちが作ったんじゃなくて、本人が、その誓願の指輪を返したから、ご自分でその 5月5日賛美隊って書いてですね、作られたので、それを はめてほしいってことだったんでね、賛美の責任者の純子牧師にはめていただきました、ね、で賛美隊としてたれということですね、だったんですね。で5月5日だから子供の日なんですね。神の子供になったってことですね。もともとそうですけども。で、長崎教会面白いですね。ちょっといろんな賛美隊が出てきましたから、これからなんか本番が始まるんじゃないかというふうにしますけども。で、それでですね、ちょっとだけ先週ね、今日27年目です。ここから28年目始まる。88年の5月22日に教会スタートいたしましたけども、ペンテコステでした。で、神様にはっきり東京で祈ったときに、長崎にリバイバルのポイントがあるって示されて祈り込んでたら、御子の人を使わせてくださいって、あなたが行きなさいって言われて、でいつ行けばいいんですかって言ったら、ペンテコステって言われたんですね。で、パウル牧師に言いに行ったら、パウル牧師はそれを受け取ってくださって、ペンテコステに長崎にいないといけないって示されたんで、その直前の15日の日に、夫婦で暗示を受けて、任命暗示を受けて、で21日について、この前も話しましたように、会がなかったんですけども、新しい鍵を持って家に入って、で22日から教会スタートしたんですね。で27年間いろんなことがあったんですけれども、本当に神様がここに来てですね、 一つのことを導かれたことを感じます。今日姉妹が特別賛美をしたとき、バックで座学したのは、チャールズ・デュークが来たときに導かれてきた、カトリックから来られた方、第一礼拝で、アカペラ賛美隊の隊長がおられるんですけど、その方も浦上教会から導かれてきた方。今日の賛美の関係者、みんな特別賛美した人は、そういう方たちなんですね。で、偶然と思いません、ね。もちろんカトリックだけではなくて、いろんなことに対して神様は私に使命を与えていらっしゃいますので、カトリックはあくまで一部ですけれども、とっても大切な一部ですね。で、神様が言ってたことの中、成就をすごく見るような気がいたします。で、これは始まりにすぎませんので、どうぞ神様、これからね、今まで準備してきましたけど、本番が始まったぞっていうサインだと思いますので、その気になった60名ぐらいすぐ簡単に使わせるよっていうサインも与えられましたから、備えをしてほしいんですね。昨日もですね、それから慌ててですね、新しいのために60枚ですね、なんか、以前もらった、24が20もらった漫画とですね、新井浩二先生のですね、パンフがあるんですけど、若者向けの、本当に高校生にいいなと思う、そういうふうに一生懸命反抗してですね、なんかこう、ホームページのやつをね、貼ってたんですけど、来ないと分かって途中でやめたみたいですけど残念だけど、ちゃんとね、いつ来てもいいように準備しておきたいと思いますね。で、備えを必要とされているということですね。で、本当に信仰を持って備えることが大事だなということを思いました。で、それともにですね、先週ですね、久しぶりにタラミに行ってまいりまして、あとそれから、島原に行ったんですけど、本当に久しぶりに島原夜やったんですね、礼拝をね。そしたらですね、夜じゃないと来れない人いると思ったら、そしたら、フィリピン人の、ロザリオさんね、先週日曜日来られたんですけど、午後の礼拝に来てくださってですね、仕事を終えた後駆けつけてこられまして、それから、あと、被災牧師の息子さんの高志君、島原教会で最初に洗礼を受けた方ですけども、仕事を終えてね、来られまして、で、島原の方が結構来られました。それで、いつも来てるメンバーも来てですね、礼拝ができたんですね。だからすごく良かったです。そして今日午後、被災牧師は日曜礼拝に、もう2年ぶりぐらいかな、日曜礼拝に行かれます。だからまた再び再会ということになりますね。で、タラミも一人でやらなきゃいけないかなと思ったんですけれども、平戸教会で朝やったと言ったら、平戸教会の牧師が一緒に来られまして、あと三越姉妹も重荷があるって来られまして、4人で礼拝になりまして、とっても祝福されまして、そのまま大村に行ったんですね。で、今回は大村の方は前回来られた2人のご婦人ね、高齢としてかな、高齢じゃなくて成熟されているご婦人たち、70代のですね、70代後半の、その2人がですね、今回は来れないって言われて、5月はちょっと忙しいから、でも6月は必ず来るから早く教えてって言ってて、実際、ジョイブ木村牧師が言いに行ったわけですね。そしたら、その日はもうどうしてもダメだって言われたんですね。そしたらですね、まあ、面白いことに、ですね、8時過ぎて、7時半から始まったんですけどね、7時半から始まって、9時までに終わるんですね。家庭習慣です、長くしないで。だから8時過ぎてから、用事が終わったからって2人で、また2人でわざわざ来られました。どうしても来たいってことで、だからね、来れないって言ったのに8時過ぎにですね、わざわざ来られて、しかも本当にね、遅くなってごめんねとか言ってね、来ただけでも嬉しいんですけど、言われて、ちょうど説教直前だったんですけど、もう一遍ジョイ牧師に特別賛美をしてもらってお母さんと二人、それでその後私はもう話をしたけど、真剣に聞き取られてですね、で、歌もですね、まだ2回目なのに歌える歌、一生懸命歌われまして、でお祈りするのを待っておられて、お祈りしたらですね、真剣に祈りを受けられましてですね、今回は献金も準備してこられましたですね。で、なんか、明らかに心を開いてるわけですね。それで、お父さんもなんかすごく嬉しそうで、人が来たことが、昔から考えたらですね、今見てるかもしれないから、ありがとうございます。でもですね、人が来てることはとっても嬉しそうでですね、その方に言ってですね、あの人は常連になったねとかね、すごく嬉しそうにね、ジョイ牧師に言ったそうです。なんかすごく嬉しい、良かったなと思いますね。でも6月もね、もう早く決めないといけないんですけど、招きまではしなかったんですけど、なんかもうそろそろ招いたら一緒に乗れるんじゃないのかなっていうところに来ています。で、明らかに主の手が動き始めているのを感じますね。だから目立つんですね、まだほんの小さな動きなんです。でも、手ほどの雲を見たときに大雨が降るといった、エリアでしたっけ、エリシでしたっけ、そう、ね、エリアですね、ね、エリアですね、ね、手ほどの雲を見て大雨が降るといったエリアのようにね、しっかり見通しの時代をね、非常に厳しい時代になります。これも避けられません。でもそれと同時に聖霊の素晴らしい働きが起こってくる時代に来たので、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はペンテコステの日で、 使徒行伝の2章から、いつも聖霊は望んだ方がいいんですが、今日はちょっとその後の方を見ていただきたいと思いますね。今日は37節から読んでいただきましたが、38節の修法にも書きました3つのこと、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していくためにイエス・キリストによってバプテスマを受けなさい、そうすればたわものとして聖霊を受けるでしょう、でこの3つのことを中心にお話をしたいと思っています。でもちろん皆さん、ね、今日集まっている方はクリスチャンの方ですから、洗礼を受けている方だと思いますので、適応しながらお話したいと思っています。37節から見ていきますよ。人々は、これユダヤ人たちです、使徒行伝2章で聖霊が激しく臨みます、下のようなね、激しい風が吹いてきて、風の響きが起こってですね、炎のような分かれた舌が現れて、まあ、とどまってですね、聖霊が話されてくださったと。で、語る人には威厳だったけど、聞く人には威厳ですね、まあ、弟子たちが語り出す。分かりやすく言えば、今私が例えば、何にしましょうかね、まあ、英語なら結構分かる人がいるかもしれないけど、まあ、何にしましょう、あ、ヨンボさん来てくださいますから、ヨンボさんの分かる何語っていうんですかね、今後のこと、あ、フランス語がもうペラペラですから、フランス語で私がペラペラペラっと喋ったとします。私が分かるのは、ボンジュールとマドモアゼルだけですから、私には威厳だし、ほとんどの人はフランス語分からないと思うんでね、一部だけ分かる人いるんですけど、ね、流暢のペラペラっと喋ったら私にとっては威厳ですね。で、分からない人にとっては威厳だけど、ヨンボさんにとっては予言になるわけですね、理解できるから。ってことは分かりますよね。そうですね。で、そういうことが起こったわけです、この時にね。で、そのすごい激しい風が吹いてきて、風の響きが起こった時に、たくさんの方が集まったんですね。後で三殿に救われてますから、たくさんの方が集まってきた。で、その集まってきたのはユダヤ人たちです。いろんなところから集まってきたユダヤ人たちですね。そのユダヤ人たちがこれを聞いてっていうのは、その威厳で語ったのでみんながびっくりした。それで中には、すごいっていうんじゃなくて、酔ってるんだ、酔ってんだってね。朝から酒飲んで酔ってるって、こういうふうに言ったわけですよね。そしたらその酔ってるように見えるぐらい彼らはもうなんか満たされて、なんかこう本当にこう喜んでいたわけですね。ね、だからペテロがみんなと一緒に、11の弟子と一緒に立って代表して、14節に書いたように声を張り上げて説教したわけですね。いや、酔ってなんかいませんよって、朝の9時ですから、本当に酔ってなんかいません、聞いてくださいって言って、ヨエル書に書いてある予言の成就なんですよって話をいたします。それが17節からずっと書かれています。で、面白いのはですね、こう言ったんです、23節。そのユダヤ人たちに向かって、あなた方は、これユダヤ人に向かって、あなた方は神の定めた計画と神の意図によって引き渡されたこの方、イエス様のことです。イエス・キリストを不法な者の手によって十字架につけて殺しました。あなた方が殺したんですよって言ったんですね。で、弟子たちはユダヤ人が怖かったんです。ユダヤ人が怖くて、ユダヤ人がイエス様を殺したので怖くて隠れてたんです。見つかったら殺されるかもしれないと思って恐れて怯えたんです。その弟子たちがユダヤ人たちに向かって、あなた方が殺したんですよって言ったんですから、これはすごいことですよね。こんなこと普通で言ったらもう逆に殺してくださいという意味だと思いますね。で、しかし神様は、この方を、イエス様を死の苦しみから解き放って、よみがえらせました。この方が死につかれることなんてありえないからです。復活したって。で、ずっと話はさらに続いて、御言葉から話をして、32節で、あ、見えませんかね、皆さんね。ごめんなさいね。これがあるから見えないかもしれないね。ごめんなさいね。ギリギリ持ってきてもらえばよかったね。でもね、32節のところに来て、神はこのイエスを蘇らせました、私は皆そのことの証人ですと、ね、復活のこと言ったんだ。そして一番最後にね、36節に、ですからイスラエルのすべての人々は、これユダヤ人のことです、そこに集まった、このことをはっきりとしなければいけません。これ明確に言ってるんですね。すなわち神が今や死ともキリストもされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。あなた方がつけて殺したんですよ。あなた方が悪いって言ったんですよね。うんと砕いて言えば、これね、もし聖霊が働いてなかったら、もう間違いなく殺されてしまいますよね。第一、こんな説教できっこないですよね。怖くて。ところが、聖霊に臨まれた弟子たちは、はっきりとこのことを語って、して聞いた方の人たちも、今日のところ、人々、聞いた人々も、いつもね、語った弟子たちのことを言われるんですけど、聞いた方も面白いんですよ。語った弟子たちも本当に聖霊に捉えて、恐れないで大胆に語ったんだけど、聞いた人々も、普通ならこれを聞いたら腹を立つはずなのに、心を刺されって書いてある。で、この心を刺されって書いてある刺されって言葉は、実はここしか使われてない言葉なんです。だからすごく激しい言葉で、単に心がちょっと刺されたというので、非常に激しく強く、こう、罪を持って、もうやりきれなくなったというか、もう罪が分かって、もう本当にはどうしようもない、取り返しのつかないことをしてしまった、もうとんでもないことをしてしまった、もうどうしようもないことをしてしまったって、もう、なんていうかな、 もう本当に悔やんで苦しくて、あもうとんでもないことをしてしまったって、そういう意味の言葉、もう本当に罪が分かって、もう激しくこうなんかとんでもないことをしてしまった、取り返しのつかないことをしてしまったって感じですね。そういう経験したことないですか？あもう取り返しのつかないことがあった、そういう感じの言葉です。これはここしか使われてない、聖書までここしか使われてないことなんですね。心を刺され、面白いですよね。どう考えても普通これ人々は何を言ってるんだって言って石を投げてしまうはずなのに、聖霊が働いている時、彼らは逆に罪が分かったんですね。で、本当にとんでもないことをしてしまったと自覚したんですね。で、皆さんね、聖霊が臨むと人は罪が分かるんです。で、皆さんはエス様を信じた方々を思い出してほしいんですね。聖霊に臨まれて罪の自覚をした時があったはずだから。で、聖霊が働くと罪が分かるんですね。で、日本の牧師っていうのはですね、私いろんな国って思うんですけど、まあいろんな国でも35ぐらいしか言ってませんけど、いろんな国って思うのは、日本の牧師って説教上手い人が多いんです、実は。で、ね、ところがね、感動するんですけどね、多くの場合ね、感動していいお話でしたね、またお聞きに来ますって、いや、まず信じましょうって、それはまた今度って人が多いんですね。感動しても罪を自覚してね、はあ、私が罪人だって、このために消した時間があったんだってことを、このここの部分はね、人では決してできない部分なんです。これはもう 100% 聖霊の領域なんです。罪を自覚して、ああ本当に悪かったって分かるのは聖霊の領域なんです。で、これはね、聖霊が激しく働くときに、聖霊が望むときに人は分かるんですよね。で、聖霊様が来るときに、皆さんね、間もなく後の雨、聖霊が激しく来るときが近づいております。で、今、かたくなでね、皆さんの周りで、本当にかたくなな方がいるかもしれません。で、ちょっともね、がっかりしたり、恐れたり。でも、聖霊が本当に臨むときに、人は、はっきり罪が分かるんです。そして人は悔い改め始める。で、その働きが、まもなくこの国にやってくる。まもなくこの地にやってくる。長崎の村上にもやってくる。皆さんの家族にもやってきます。それをね、ぜひ覚えてほしいですね。聖霊に主権があって、その聖霊が来るときにそれが起こるんですね。で、ね、それを言ったわけですね。そして、ね、で人たちに、ね、兄弟たち、私はどうしたらいいでしょうかって向こうから聞いてきたの。どうしたらいいんですかって、まあ、書いてないけど、救われるためには、許されるためにはってことがあるわけですね。そして、ペテロは3つのことを言いました。1つ目、悔い改めなさい。で、これは、ちょっと今日書いてもらったのは分かりやすくするためのね、悔い改めなさいっていうのはですね、まあ、皆さんはもうね、いつも私が話してますから大丈夫と思いますけども、結構多くの人は悔い改めというとね、暗いイメージ、重いイメージを持つ人が多いんです。でも悔い改めっていうのは本来重くて暗くないんです。真実な悔い改めはすごい喜びをもたらすんです。すごい希望をもたらすんです。真実に悔い改めた人はもう暗くありません。喜び満ちています。これをまず知ってほしいんですね。で、暗くなる悔い改めって何かというと悔い改めではないんです。それは悔い悔い悔いと言います。攻めて、ああ、私はダメだ、バカだ、どんどん落ち込んでいくってね。悔い改めたら、もう許しを受け取って許されてるんですね。で、時々こういう人がですね、イエス様を信じてクリスチャンってしばらく経つと、聖霊が臨んできて、聖書の罪が分かる。で、失敗したりしたら、もうクリスチャンになったのに失敗したと思って、ものすごい落ち込むわけですね。人から責められたりしたらね、はあ、自分はなんか教会なんか資格なんかない、もうなんて情けないんだろうと思うんですね。で、思った人、正解ですよ。あなたも私もね、教会行く資格なんかないぐらいどうしようもない罪人なんです。正解です。でも、そこで、あ、本当に神様すいませんって謝ると、十字架があるんですよね。その私のために十字架でイエス・キリストは、いいですか、代価を払ったんですね。代価っていうのはね、例えば、何か買いに行った時、これじゃ情けないな。なんかこの前コンピューター買いましたけど、コンピューター買うときにね、それに5万円出すのか、10万円出すのか、20万円出すのかあったら、あ、それ価値があると思ったら出すんでしょ。そして買うわけですよね。で、神様はイエス・キリストの命、キリストの命という代価を払って、あなたを買い取られたんですね。それだけの価値がある、キリストの命を払ってでもあなたを買い取る価値があると思って買い取られて、その時十字架で、もう現代、過去、未来の全部の罪をここで払ってくださったイエス様が。だから完了した、It is finished って言うんですけど、もう払った、支払い完了、全部払ったって言ったんですよね。だからもう許しは終わってるんです。だから悔い改めたらその許しが来るわけですね。悔い改めたら。わかりますか？ それを受け取るわけですよね。だからクリスチャンというのはですね、日々悔い改めたら日々その許しを受け取って笑顔になっていけるんですね。なんか2週にありましたよね、この笑顔を伝えようという歌がねそこなんですよね。それなんで、それをまず知ってて、それをまず知ってほしい。だからふさわしくないなと思った世界だけど、そこで本当にすいませんって言ったら、もう許しがそこにあるわけですね。それで許されれば許されるほど分かるじゃないですか、神の大きさが。そしてその愛の中で生きていくんですけども、悔い改めってことはちょっとね、もう皆さんは大丈夫だと思いますけども、ちょっと基本的なことをやります。太陽がここにあるとします。こっちにしようか、ね、悔い改め人になっちゃったけどね。で、人がここにいたとします、ね、太陽に背を向けて歩く、ね、まあ、太陽は神じゃないですよ、太陽じゃないですよ。でも分かりやすくこれ神様だとする、ね、でこっちに貝ができるでしょ。太陽は神だとしたら、神に背を向けて、神を無視して、神を否定して、神を信じないで、神に背を向けて歩くと、影を踏んで歩くんですね。影を踏んで、昔影をしたいって言ってありましたけど、影を踏んで歩く。自分の影を。歩けば歩くほど影は長く大きくなっていくんです。これ罪です。神に背を向けて歩くと、罪の中を歩かないといけないんです。人生を経てば経つほど、ますます罪は深く大きくなるんですね。それは悔い改めってのはね、ここで十字架を信じて赤にしようか。十字架を信じて、あら、ダメ十字架を信じて、十字架を信じて向きを変えるんですね。こっちにいいですか。影は相変わらずあるんですが、ここまで歩くとこの時より影は小さくなるでしょう。影はあるんです。罪は消えません。あるんですが、光の中を、神の愛の中を生きれるんです。罪はあるんですよ。でも自分の罪の中ではなくて、神の愛と光の中を歩けるんです。そして歩けば歩くほど影は小さくなっていく。清められていく。これ聖火って言います。で、向きを変えて、特に、ね、心の向きを変えてくださいね。これ大事なんですけど。心の向きを変えて、本当に神様と共に、神様の中で、神と共に歩む人生の回復と、罪がなくなるなんていません。罪はあるけれども、清められていき、愛と光の輝きを得るんですよね。これが悔い改めなんです。でも皆さんは根本的な悔い改めをやったはずなんですね。ね、今日は日曜日礼拝に集まってきている皆さんはね、根本的な悔い改めをしたんです。じゃあ、ここから適用なんです。じゃあ、クリスチャンはもう悔い改めは、そのことはない。個々の罪があるじゃないですか。ね、その時に、これね、心の向きを変えないといけないんです。心の向きを、心の罪に対して。例えばね、本当にそのことに関して悪いと聖霊によって分かって、心の向きを変えて、神様、ここから助けてくださいって言って、神に本気ですがって、神様、もうここから助けてください、もうこういうことから解放されたいって、こう、神に向かって求めるからですね。結構人ってね、そうじゃないですよ。何度も話して分かりやすいからね、何度か話しましたけど、ダビデ・村上牧師がね、クリスチャンになって、本当に向き変えて、本当に神様信じたんです。進学校にも入ったんです。本気だったの、そうじゃない。ところが、一つだけダメだったの。なんかと、お酒はね、あそこの家は、この前、ダビデ・村上牧師のところで集会しました、分かりましたけど、代々、家族でみんなでお酒をたしなむのが、もう家族の、なんていうか、流儀で、中学生の時から親公認で飲んでたわけであります。しかもそのお酒は別にこう果幕お酒っていうよりも明るいお酒だったから、本人も罪意識はないし別にいいと思ってやってたわけですね。でクリスチャンになってからも良くないなっては思うんだけど、心の深いところでは楽しくこう明るく飲んでるから本気でやめようと思ったのに心は向いてないんですよ。あれですか、根本的な悔いはダメたんだけど、このことに関しては心は本当に神の方に向いてやめたい、もう解放されたいとは思ってない。でその限りやダメだったんです。クリスチャンって2年間もっとかな、ダメだったんですね。ね、進学校行ってたのに。ところがですね、いつも言うようにね、ちょっと飲んだ時に、もうちょ娘がちょっと反抗してきて、で、こらって言ってこうバーンと叩いたん。頭をね、頭をこづいたんですって。まあ、こづいたって言い方本人がしたからね。そしたら娘の頭が石頭で、娘の頭は全く、昆布もできなかったのに自分の手が骨折したん。これ本当ですよね。そして彼は片枠大工で、片枠大工としてはかなりの腕なんですね。今でも仕事を頼まれてやってますけれども、ところがね、2週間仕事できなくなった。でその時にここで聖霊が与えた。はっきり分かったんです。これはもう人じゃない、はっきり分かったんですよ。神様の警告だって、これはまずいと思って、でその時初めて心を向けて言ってました。真剣に悔い改めたって。あの時 神様どうかこの際から助けてください、もう中学から立ち並んでてやめれませんって、で悔やたれません、過去にあげても神様救い出してくださいって、もう真剣に祈ったんですって。夜だったって。そしたら次の朝起きたらね、お酒に対する欲求は消えてたんですって。へえと思って、それからもう何年、10年以上経ってるでしょうね。で、あの固く太鼓今でもしてますから、その飲む機会はしばしばある、忘年会新年会で全く誘惑されないんですって。で最近は酒飲みが嫌いで、もう付き合わざるを得ないけども、もう本当に嫌なんですって。よく言うわと思いますけどね心が向いたからですよね。佐世保の山田牧師もそうですね。いつも車に乗って言ってました、キャー牧師、牧師になる前ね、牧師になるのは嫌じゃない、もちろん喜んでなりたいんだけど、タバコだけがやめれないって、でこれタバコ飲んでたらつまずきちゃうんじゃないかなみんなって、こう心配するんですよね。やめればいいじゃないですか。やめれないって、これがやめれたら水の上でも歩けるとかいいんですよね。本人忘れてますけど、はっきり言ったんですよ。そうですかって、それぐらい山田牧師って、いやこれができたら水の上でも歩けると本当に信じる、それぐらい無理だって言ったんですよね。祈ってみなさいよって言ったんですね。それで彼はね、いやこれ無理だと思いながらでも祈った。でも心は真剣だった。で、教会の、ここで教会のみんなにも言ったってことは、もう正直に、もう分かると思いますけど、皆さん、タバコはやめないので祈ってくださいって言って、みんなが祈った。教会も一緒になって。みんなに言ってはね、本気なんですよ。恥をさらすわけだからね。ね。で、ある方がね、アルコール依存症でね、なかなか解放されなかったんですけどね、絶対焼けではなかったんですよ。でもね、この前初めて言いました。私、これから解放されると思うんです。やっと。自分の口からみんなの前でそれを言ったから、ね、本気になったってことですね。それで俺ね言ったん、そしたら、ね、みんな祈ったらね、急性期間支援になったん。なったことない人は分かるんですけど、横になって寝れないんです。枕抱っこしてこう立てしかないね。もちろんタバコなんて吸えない、とても吸えないんです。もう咳込んですごくて1ヶ月間もうずっとそれがついて、タバコどころじゃない。で治ったん1ヶ月で、急性期間支援は治ったんだけど、もうそしたらタバコいらなくなっちゃったんです。全く吸わなくなっちゃったんです。解放されました。神様ないですよね。そして最近はね、もう今はフルタイムになりました。もうね、4月からフルタイムになりましたけど、ちょっと前まで仕事を抑えている不動産関係で、お客さん連れて行く時にタバコ吸うんですって、もう我慢してるんですって。でお客さん降りた後、見えなくなるまで待って、見えなくなった瞬間さーっと窓を開けて、パッとアルコールを出して全部拭くんですって。そこまでやるかって考えられないですよね。昔の彼から見たら見事ですよね。で私思うんですけど、これはね、心を向けて求め始めた時です。間違いなさい、悔い改めというのは頑張って変えることじゃないですよ。頑張ったって変わりません。そんなに私の罪甘くないですよ。頑張ってできないと思わないでください。そんなもんじゃない、私の罪って。それができたらもっと楽ですよ。もう神の恵み出しは不可能です。だからでも心は向けないといけない。神は心がないのから、心をひっくり返して神の方に向かって、神の方に向かって歩き始めると、主が助けてくださり、主が清めてくださるんですね。これ悔い改めなんですね。これをまず知ってほしいんですね。一つ目ね。でそれでその次に書いてあるんですね、そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。洗礼です。で、あのほとんどの方は洗礼を出していると思いますけれども、もしまだ洗礼を受け出していない方はお勧めします、ね、バプテスマってですね、まあ礼拝でするときはね、こう水を垂らすだけですけども、普通はドボンってつけますよね。これは何かって言ったら、浸す、ギリシャ語でバプテスマって、バプテドってのは浸すって意味ですね。よく言う漬物みたいに水に浸す、ビシャッとね。ちょっと擬音語になるとあんまり品が良くなくなるけど、ビチャビチャにするっていうか ね、精霊に出す、浸すってことです ね。で、もちろん水の洗礼は皆さん受けてると思う、ほとんどの方は。で、実は信じるだけで人は救われるんです。信じて告白をすれば人は救われて精霊は来られるんです。これはそうなんです。しかし本当に信じて告白する人は洗礼を受けるはずなんです。本当に信じて告白してるのに洗礼を受けないっていうのは、まだそこまで言ってないですね。本当にイエス様を信じて、だって普通に言えばですよ、特殊な場合は別として、普通に言えば誰かを心から本当に愛していたら結婚したいと思うはずなんですね。普通にいれば、まあ、特殊な場合は別としてね、まあ、どうしても事情があって1年後とかの場合はあるでしょうけども、普通はそうですね。で私たちはイエス様を本当に信じて告白をするならば洗礼を受けるはずなんです。イエス様はそう命じてるし、でここではっきり言ってね、罪を許していくためにバプテスマを受けなさいって言われた。で皆さん受けた人です、ほとんどはね。受けてない人はできる、受けましょう、ね、洗礼を受けるか受けないかはね、何かってちょっと洗礼の話ですよね。洗礼を受けるってことは、神と人とサタンの前に私はキリストのものである、キリストの花嫁であると宣言することなんです。 で、一般の結婚でもね、お付き合いしてても別に法的束縛はないんです。だから他の人がですねアプローチしてきてもいいわけです。だから結婚はっきりしたら、公にしたら、もうこれはちょっかいを出したら法的に処分されてし、言えば適用できるんですね。神と人とサタンの前にはっきりと私はキリストのものであるってことを宣言する。そして神の守りが入ります。サタンがちょっかい出してきたら、いやこの人はキリストのものだって祈りの時も言えるんで、これはもうキリストのものであるってことね。これはっきり違うんですね。これですね、その上で皆さんは水のバプテスマを受けてるから、もう一つ言うと、これバプテスマの時、これはもう一つ大事なことはね、この後聖霊を賜物として受けるって言われたんですけど、聖霊は皆さんもだから受けてるんですよ、賜物として。でもこの聖霊にバプテスマされてる、聖霊に満たされてるか、もう聖霊にビチャビチャビチャっておかしいな、なんていうか、聖霊にひたひたってのがあれかな、聖霊にもう溢れてるかね、溢れてると品があるんですけど、なんかちょっと弱いですね、やっぱりビチャビチャ聖霊にもう本当に満たされてるかどうかは違うんですね。で、聖霊に満たされてると私たちはね喜びが来る、本当命が溢れてくる。聖霊に満たされてると私たちは神にとってかなわない人ともない人のことが分かれてくるんですね。で、そうなんですね。で、この時言ったのは、バプテスマを受け、そして聖霊を受け、そしたら聖霊を受ける、聖霊を受けくださるのは神様がくださる、確実に。で、さらにその聖霊に満たしを受けてあげたいんです ね、 これね。で、その時に死の技を掘っていくということをね、ぜひ覚えてほしいと思うんですね。で、ね、それで書いたのね、39節いきますよ。この約束はこのね、悔い改めて洗礼を受けて、聖霊を受けて、その聖霊に満たされていくならば、これはあなた方とその子供たち、だからここではユダヤ人ですけども、キリストはクリスチャンとその子供たち並びに全ての遠くの人だから、異邦人に至るまでってことですね。全ての人、すなわち私の神である主が、主がお召しになる人々に与えて、書いてますけど、主が召すのはですね、招きは全ての人に与えられてるんです。問題はそれを選ぶかどうかなんです。選んだ人はみんな選ばれるんですね。だからその人たちに与えられてると。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに進めます。で、この頃曲がった時代だったわけですけれども、今も曲がった時代になってまいりました。時代はもっと厳しく困難な時代になるでしょう。同性婚が認められる時代になってきています。それを認めているのが寛容で、なんか偉いかのような時代になってきました。同性愛の方を受け入れる必要があります。しかしそれは罪です。病気の人は受け入れる必要があります。でも病気は治すように求めるのは当たり前です。そうですよね。裁いたり責めたりしなくて、一緒に治そうとして祈ったり治療します。同じように同性愛の人も、罪であるし病気であるから受け入れて、その人はそこから解放されて治るように、癒されるように祈って求めて対処していくんですね。でもそれを認めて、同性婚を認めてしまうと、明らかに罪を認めてしまうことになりますね。で、今アメリカではですね、アメリカのプロテスタント多くの教会では、同性婚を受け付けない教会は狭い教会って迫害される時代になってきてるんですね。アメリカはね、これから祝福しなっていくでしょう。聖書に手を置いてね、大統領が宣言する国なのにね、残念ですね。で、明らかに聖書からずれて曲がった時代になってきています。多くのところで、これから本当に黙示録に書かれていることがね、始まっていくと思いますので、ね、そこから救われなさいと、ね、で、彼らの言葉を受け入れた者はこう、バプテスマで洗礼を受けて3年は弟子に、これ弟子になったって書いてある。弟子に、しかも3000って書いてある。あの怯え切っていたペテロがいきなり聖霊を飲んだ時、3000人の人が集まってきて、彼のメッセージを通して3000人が救われちゃった。しかもこの説教うまいってよりも、石が飛んできていいような説教なのに救われちゃった。洗礼まで受けちゃった。なぜか、聖霊が与えたからです。いやね、この前の時代に聖霊が本当に望んで働いてくると何が起こるかというと、同じようなことが起こってきます。でね、以前も言ったことがあると思うんですけど、チョンギ牧師がね、日本に来た時、初期の頃ね、私まだ東京にいた頃ね、日比谷公会堂だか日本武道館か忘れたけど、言ったんですね。ここに3000人で書いてあると。だから教会は基本的に3000人が教会の基本形だって言うんですよね。すごいですね、やっぱりね。チョンギ牧師が言うとなんか納得しますよね。3000人が基本形だって。しかし日本の皆さんはね、ちょっと3000人と大変でしょうから割引してあげます。まず1000人を土台にして、1000人をビジョンに持って始めなさいと言ったんですよ。ものすごいショックでした。忘れないですね、あの説教。私聞いててね、愕然としたんです。それでね、本当に思ったんです。会えなかったんですけどね、すぐこの後会って、 言いに行こうと思ったんです。二度とそういう説教はしないでくださいって。ここに千人って言われたら傷つく人がいます、三千人心の底から信じてる民がいますって。もう確実にそれがなると信じきってる人たちがいますから、二度そんなこと言わないでくださいって本気で言いに行こうと思ったんです。でもね、あれはね、張牧師は悪いんじゃありません。張牧師のそばにいた教職者たちがそういう説教をせざるを得ないようなことを散々言ったんです。私は彼らを責めませんよ。私の先輩だし、私がそこにいたら同じこと言ったかもしれないから。しかしこれやっぱりね、悔やめないといけないですよ。そういう説教をさせたらいいっていうのは、で私はね、これ3000人でしょ、今死んでることがあるんです。長崎は一発の爆弾で、原爆で7万人が一瞬にして死んだんです。一瞬して焼かれて死んだんです。今もその後遺症はある。その後何年もかかって7万人以上の人が亡くなってるんです。原爆で14万を超える人が亡くなってるんです、一発の爆弾で。でもね、精霊がこの地に激しく臨んだら一瞬にして、今オンラインがあるからね、一瞬にして7万人以上救われるって、全然死にておかしくないでしょ。精霊が働いたら、説教のどうのって問題じゃない、これは精霊が働いたら。そしてその後非常におびただしい数が救われてくるって、終わりの時代だからね、黙示録だから、私は怒れると思うんですよね。でそれをね、神はなされると信じてるんで、そういう働きに召されている教会であると思ってください。そういう働きに皆さんも携わっていくことをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います、ね、今どんなに寝ていても神様が起こしてくださって、必ずそういう働きが始まります。でなんですね、聖霊が来ると寝てなんかいられません。ね、暖房がついて、あ、冷房がついては言うまいが、皆さんいます、中国の地下教会に行った時に、田舎ですよ、都会はいいですけど田舎の方に行って、奥地に行って、本当は日本人は行っちゃいけないとこ行って説教した時に、本当に人々はね、御言葉を語るとね、もう日本人から、日本人が来て話してるのにね、通訳付きなのにね、真剣に聞いてね、目をランランとして聞いておりました。まさに聖霊が与えてたんですよね。聖霊が与えてるところにはそうなる。あれ中国がすごかったのに、聖霊が与えてるからすごかった。同じことが日本にも長崎にもこの地にも始まります。私はそのために召されたってことをね、ぜひ覚えててほしいと思います ね、 ね、お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は、ペンテコステ27年目、28年目が始まりますけれども、この日に導かさったことをありがとうございます。どうぞあの時の弟子たちが聖霊が激しく臨んで、神様、多くの民が悔い改めてイエス様を信じたように、この時代に聖霊様が豊かに臨んで、この国の人々、この地の人々が御霊によって本当に悔い改めて救われてくる、驚くばかりの主の技を見せてください。彼らが喜んで洗礼を受け弟子となってくる、その神の栄光の技に預からせてくださることをお願いいたします。短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お祈りの時を持ちたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。お一人お一人にあなたは心と体に触れ、癒しと解放を与え、問題に対する解決を与えてください。イエスキリストの名によって聖霊を注いでください。聖霊を注いでください。まだ聖霊のバプテスマを受けていない方々は、ことごとく聖霊のバプテスマを与え、すでに受けた方々に満たしを再び与え、人一人の霊を強くし、内なる人を強くしてください。神の霊で満たしてください。神の霊で満たしてください。神の霊で満たしてください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。背中と腰の痛み、その根本の原因にしてください。イエス様って目指す、完全に癒されよ。イエスキリストによって、イエスキリストによって背中の腰を癒されよ。イエス様、あなたが豊かな身と思って癒してください。解放を与えてくださいます。お願いします。アラバラバラバラバラバラバラサンタラスバラ、アメラバラバラサンタラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバ、時間を下げたこと、境内を下げたことを知っていますが、心を下げなさい。あなたの心を下げなさい。その時にあなたは、神があなたの全てとなるのを見るでしょう。あなたの今使わされているその職場で、今使わされているその場所で、神の驚くばかりの技を見始めます。 私は生きて働く神であることをあなたにはっきりと示そう。あなたが分かるように示そう。心を私に捧げなさい。私はその時それをなすと主は言われます。イエス様ありがとうございます。一人一人に豊かな御手を持って道行き働いてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。